ゲームのない世界なんてない、ゲーマーのゲーマーによるゲーマーのための番組 No Game No Life。 今夜も始まります。皆さんこんにちは、ドドル兵長です。2月後半、ノーゲームノーライフの時間がやってまいりました。2月後半入ったんで、バレンタインで終わりましたね。皆さんチョコもらえましたか？僕学生時代のバレンタインデーの思い出はね、特に記憶がないというか、なんかね、もらった記憶あるんですけどね、なんでしょうね、机ガサガサとか手タバコガシャガシャっていうね、何回も開けた記憶もなければ、なんか卒業式とかバレンタインデーとかあんまり特に思い出もなければ思い入れもないというか、なんかそのままの日常な。まあそれよりね、2月の後半とかだとやっぱりね、僕部活やってたんでね、結構合宿じゃないですけど追い込みの時期だったりするんで、そっちの方に意識いっちゃったりするんですよね。で、大人になってから、社会人になってから、まあバレンタインでもらえる機会も少なくなりましたし、なったところでやっぱりゲームっていうね、ゲーム三昧。今年のバレンタインでもね、当然ゲームやってましたけども、2月入ってどうですかね。新しいタイトルももうだいぶ落ち着きましたね。バイオハザード2のリメイクも出たり、キングダムハーツ最新作出てましたよね。で、 YouTube とかでもいろんな方が実況やってましたけど、もうだいぶクリアされてる方もいると思うんで、まあそろそろね、ちょっとド M なやり込みプレイヤーが出てくるんじゃないかなと思いますけども、はい、今日もね、ドドル兵長ノーゲームノーライフ1本目のゲーム軍法では、僕今最近やり始めたゲーム、ベイングローリー、こちらの方のね、ちょっと紹介もしていきたいと思います。2本目ピックアップゲームに関しましては、ようやくね、ちょっとだけゲームの詳しい話題をしゃべろうかなと思いまして、記念すべき、まあその中で言うと、まあ記念すべき第1本目って感じですけどね、クロノトリガーについて、はい、言わずと知れた、本当これも名作ですね。クロノトリガーの魅力についてしっかりと喋っていきたいと思います。あと番組ではね、皆様からのコメントやいいねをどしどしお持ちしてます。いいねやコメントを送るには、番組ホームページ内にあるいいねボタンやメッセージを送るボタンをご利用ください。パソコンやね、スマートフォンからでもご利用いただけますので、皆様からのいいねコメントぜひぜひお待ちしております。はい、そんな感じで、それではドドル兵長のノーゲームノーライフ、30分お付き合いどうぞよろしく。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
改めましてこんにちは、ドドル兵長です。さあ今日もドドル兵長ゲーム軍法やっていきましょう。今回は4本目かな、ようやくちょっと別のゲームのゲーム軍法になりますね。ベイングローリー、こちらの方喋っていきたいと思うんですけど、ベイングローリーはね、まあ、結構コアなユーザーには知ってるんじゃないかなと思うようなプレイヤーだと思うんですけど、モバっていうゲームジャンルがあるんですよ。まあ FPS、RPG とかっていうようにやるとに、MOBA。MOBAA。マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ。代表的なので言えば、レジェンドオブリーグス。ロールって言われるね。まあこれ PC ゲームなんですけど。で、モバイルレジェンズとかも出たりはしてるんですけど、これ結構、ゲームのジャンルの中では大きいというか、e スポーツの大会とかでもね、結構取り入れられているゲームだと思うんですけど、まあ、それのスマートフォン版かなのやつがあって、まあ僕は PC でやってるんですけど、そちらをね、ちょっと最近ちょっと夜な夜なやっております。で、このモバ、まあ、一言言うと、難しいです。本 当にあの RPG とかってボタンで押してなんて言うんですか、プレイヤーを操作したりとかコマンドでやるので、まあ誰もがとっかかりやすい。でモンハンとか大乱闘系も操作自体は楽なんで、で大乱闘とかだとやっぱりアイテムとかそういった類で、まあビギナーズラックみたいな感じで勝てることはあるんですけど、このモバのベイングローリーに関してはビギナーズラックが本当にないゲームです。めちゃくちゃ難しい。でめちゃくちゃ難しいゆえにゲーム自体もちょっと不親切なことにチュートリアルってか、もう本当に操作のチュートリアルだけなんですよ。まあ、操作のチュートリアルが分かった、分からないとまあゲームができないから、当然それは必要なんですけど、じゃあゲームの、操作のチュートリアルが終わりました。じゃあいざゲームにやります。で、このマルチオンラインバトルアリーナ、このモバって言われるジャンルは何が難しいかっていうと、まあ分かりやすく言うと、5対5や3対3で相手チームと戦うんですよ。で、まあ3対3と5対5の場合だと、フィールド、使われるフィールドが違うんですけど、まあ5対5の場合で話させてもらうと、分かりやすく言うと、正方形の四角をイメージしてもらって、対角線上に、敵チーム、で、お互いのチームがいます。で、そこから、お互いの対角線上一本で線で結ぶと、相手の対角線上に行くときに、一本真ん中の最短ルートと直角に曲がる、二つのルートがあるじゃないですか。その三つのルートを使って、相手の敵陣にある、まあ、基地。まあ、ベングローリーでクリスタルって言うんですけど、それを壊しの勝ち。真ん中で突っ切ってもいいし、横から攻めるのもありだしっていう感じで行くんですけど、まあ攻めてって行けばいいんじゃないって簡単に思うんですけど、まあそこ行くまでには、そのクリスタルを守るタレットっていう、まあ分かりやすく言うと大砲みたいな砲台があるんですよ。で、それを壊していきながら。で、それも壊すにも、なんかね、いろいろあるんですよ。自分たちのちっちゃい兵隊さんを前に盾にして壊していかないと自分が砲台に狙われるとか、なんかほんと細かいルールだったり、あと用語ね、あとねビルドって言われるシステムあるんですけど、まあ本当に難しすぎるんですよ。でゲームが教えてくれないっていう、結構ね新規参入ユーザーには正直おすすめはできないゲームかな。めちゃくちゃだけど、やり込んでいくうちに分かってきたりするんですよね。で、やっていくうちに、その戦略だったりとかっていうのもやっぱ当然理解していく。で、そうなった時に、勝った時の喜びとか、めっちゃ本当に、うおーっつって、もうアドレナリンめっちゃ出るんですよ。FPS ばっかやってたんで、ドンカツ取った時とか、すごい気持ちいいヘッドショット決めた時とかも当然、そう、おたけび開けてたんですけど、なんかね、モバで勝った時の出方ってね、違うんですよ。なんかコツコツコツコツ積み上げてった、まあ簡単に言うとジグソーパズル完成した時の感動だね。FPS とかそっち系のゲームって、なんか必殺とかが決まったとか、相手を敵倒したとか、いや瞬間的にアドレナリンが出て、わーって言って楽しいなったんですけど、ちょっと継続的に頑張って何かを達成したかのように、逆に敵にめっちゃ倒されててもベイングローリーって勝てるんですよ。めっちゃ不利な状況でもあることを境にめっちゃ有利になったりとかするんですよ。ほんと戦略ゲーなゲームがこのベイングローリーで、僕その今年に入ってですよね、このモバっていうジャンルも初めてやって、でまあ1ヶ月ちょっとかなやって、まあある程度できるようになってるんで、まあほんと上手い人はめちゃくちゃ上手いですし、まあ5人のチームで入ってやったり、5人でその VC つなぎながら、ランク戦とかもやったりする方もいるんですけど、まあある程度、まあ、ウィングローリーっていうのはどんなものかな、どういう風にやれば多分勝てるのかなとか、どういう風にやれば強いのかなとかっていうのは、まあ大体1ヶ月弱もあれば、上手くなりますね。で、ゲーム好きな方は多分できると思うんですよね。なんか本当に、パッと単発的に暇つぶしでゲームやりたいなとか、爽快感を求めてる方にはあんまおすすめはできないんですけど、もうほんとゲームをやり込みたい人向けのゲームになってますね。で、僕、今そのツイッチでベングローリーも実況してるんですけど、やっぱり初心者なんで、初心者向けにやっぱ実況は、初心者向けにっていうよりかは、 ヘビーユーザー向けの配信はやっぱちょっとまだできてないっていう感じ。だから故に初心者を見た時にやっぱり共感できる部分もあれば、用語っていうのもあんまりそんな使わないんで、分からなかったらここはこういう風だよっていう風には言いながらやったりしてるんで、結構ライトユーザー向けに今おすすめな状態です。まあ、もちろんここで止まるつもりはないんで、ヘビーユーザーになれるようにやっていこうと思うんですけど、まあね、使えるヒーローとかも、なんておったんだな、あれ。50体以上いるのかな。ただ、ロールって言われるその、PC 版のモバ、レジェンドブリークスはね、100体以上いるんで、まあ、あっちは今から入ったらもう本当にお金を積まなきゃヒーロー買えないとかっていう、キャラ使えないっていう感じなんで、まあ、ベイングローリーやってますかね。で、ベイングローリーもいいスポットあるんで、まあ、結構人気なコンテンツじゃないかなと思います。で、モバが今だと、アプリで、4つかな ?3 つから、陰陽師っていうアプリがあったと思うんですけど、それのモバ版があったりとか、あとなんか2、3個あったりとかして、あんまりね、その FPS とかロールプレイングとかアクションとかのよりかは、そんなに知名度はないんで、使われてるアプリも少ないんですけど、まあぜひね、モバやってみたいなとか、本当にド M なゲームプレイヤーはぜひおすすめしたいゲームなんで、もうそういう方は、アプリ内でベイングローリーっていう風に検索していただければ一発で出ると思います。で、課金とかしなくても、ヒーローとか、じっくりやっていれば、全員使えるようになりますんでね、そこら辺も結構、おすすめできるんじゃないかなっていうようなポイントのゲームになってますんで、まあ、ぜひそちらの方をダウンロードしていただいて、まあ僕実況中、ね、視聴者さんとも一緒にやったりすることもあるんで、よかったらフレンド申請していただいて、一緒に勝利に頑張りましょう。それではここで一曲をお届けします。キツネアザミであまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
さあ、ピックアップゲーム。今夜のピックアップしたのはこちら。クロノトリガー。 いやー、これもね、名作ですよ。何度やったことか、まあ、何度やったことかって言えるから、これ何度もできるゲームなんですよね。はい、まあ元々はスーパーファミコンから出たゲームで1995年発売なんですけど、まあ、クロノトリガーすごいのがリメイクというか、まあ移植版が正しいですかね。一応スーパーファミコンで出たんですけど、その後にプレイステーションで出たり DS で出たり、あとはアプリで出たりとか、あとスチームにもやっぱりこの PC にも出たりしてるんですけど、累計販売本数が異常なんですよね。100万本いけばやっぱりミリオンヒットって言われるんですけど、全プラットフォームでほぼ100万本記録してます。スーパーファミコンで231万本 DS で134万本。でこれ何がすごいかっていうと、DS とか、まあスーパーファミコンとかあるんですけど、まあコアのユーザーとか本当にやりたい方って、まあ元を買ったって、そうスーファミとか買ってやったりとかする方もいるんですけど、わざわざ DS で買ってもやるってことはもうすごい人気っていうのがもう分かりますよね。で僕このクロノトリガーの人気の秘密、まあ一個はね、ストーリー、本当にこの、まあ、スーパーファミコンにあった、まあ、あの RPG の中では多分本当に超大作って言われるんじゃないかなって言われて、まあざっくり言うと、まあ主人公が幼馴染の人ってが、な研究者の幼馴染がいるんですけど、まあその人が開発したやつで、テレポーテーションシステムを開発したっていうふうに喜んでて、で、それがちょっと誤作動を起こして、タイムマシーンみたいな状態、本当に過去に行ったり未来に行ったりできるっていうようなものになって、で、まあ、未来に行って、で、未来で起こるちょっと厄介なことを、まあ過去に遡っていって、ちょっと解決していこうっていう、まあお話なんですけど、まあ今聞くとね、まあどこにも、まあ RPG じゃんって皆さんも言うかもしれないですけど、まあ本当ね、その当時からすればもうものすごい超大作ですし、で、まあ僕の説明がともちょっとね、下手くそってのあるんですけど、ただこの魅力はね、やっぱね、口ではちょっと耐えきれないぐらい、まあ時代をかけて、その、ね、いろんな災難を救う、ありきたりな RPG じゃんって思うんですけど、やってください。やったら間違いなくハマりますよ。もうスケールのデカさとね、物語の深さに、やっぱりこの物語性が一番で、なんでじゃあこんなにすごい物語ができるかって、またねスタッフも豪華なんですよ。坂口博信さんと堀井、これは裕二さんかな、であと鳥山明先生、この3人、まあね、パッと言ってわかるのは鳥山明先生ですよね。あのドラゴンボールの作者、もう作画担当は全部このドラゴンボールのね、あの鳥山先生が全部手掛けたのはクロノトリガーで、この坂口博信さんと堀井裕二さん、まあね、何の方かって言われて、まあ、パッと言われて思いつく方はもう本当にゲーム好きな方だと思います。で、まあ思いつかない方にも言うんですけど、あの FF ファイナルファンタジー、あのドラクエ、ドラゴンクエストですよ。あの2つの生みの親同士ですよ。で坂口さんの方が FF、 堀井さんの方がドラクエ、このドラクエと FF を手掛けた2人がタッグを組み、で作画鳥山明先生、面白くないはずないですよね。もう聞いただけで、いや僕もね、もともとクロノトリガー時代はやってたんですよ。で面白いなと思ってやってたんですけど、まあ大人になってから、まあクロノトリガーどんなやつだったかなって思って、まあこうやって調べて、まあこうやって僕も喋るから、まあ知ってかなきゃいけないなと思って調べたんですけど、まさかのこのスタッフ。いやこれ本当にね、オールスターですよ。ゲーム業界からすると。まあそういうタッグを組ん、そういうね、タッグを組んだゲームだったっていうことだったんで、まあ本当に名作ですよ。でやっぱ今でもやっぱり、有名というか人気なゲームの一つじゃない、ないんでしょうか。で、もう一つ、各プラットフォーム、その各コンテンツで100万本のミリオンヒットを記録してるっていう一つの要因としては、僕個人的にリメイクではないんですよね。これちょっとね、 違うのがバイオハザード2のリメイク今出てると思うんですけど、バイオハザード2リメイクってバイオハザード2のお話を元に、グラフィックを綺麗にしたりとかしたものがリメイクなんで、カクカクだったりポリゴンだったりしてるのを今の最先端 4K 対応の 3D にしたのがリメイク。だから画質はものすごく綺麗に上がってますし、やってる側としても面白いとは思うんですけど、ただやっぱりリメイクした時に出てくる障害っていうのが、いやあのゲームポリゴンだったからよかったんだよとか、いやあの粗い画像だったからよかったんだよっていう方って絶対出てくるんですよ。でクロノトリガーって全部 DS とかパソコン版とか全部出てるんですけど、もうほんとスーパーファミコンの出てた絵、あのタッチのまんまくるんですよね。まあ多少色合いだったりとか、まあポリゴンの角とかの感じがね、滑らかになったりとかしてるんですけど、まさかの 3D に絶対せずみたいな感じでやってるんで、やっぱり昔やってあのクロトリが面白かったなーって思って、じゃあ大人になってからスーパーファミコンもないし、久しぶりにあ出たんでやりたいな、 DS 買ってセットして電源つけたら、あの感動がまた蘇る感じですよね。そりゃ買いますよって感じですよ。僕もだから本当クロノトリガーこれ調べて、今そのスチームネットでもできるっていうのを初めて知ったんで、これはぜひダウンロードしてネットでもう一回クロノトリガーやろうかなって思うんですよ。でクロノトリガーの面白いシステムがもう一個ね、その強くてニューゲーム、これなかなかね、あの新しいっていうか斬新なシステムっていうか、まあ RPG って一旦クリアしたら多分大体終わりだと思うんで、まあ新しくニューゲームして、じゃあ今度は縛りプレイで行こうとか、最短ルートで行こうとか、アイテムの取り忘れなしで行こうとかって感じで、もう一回か、一から始まるんですけど、このクロノトリガー強くてニューゲーム、レベルとかアイテムとか、全部引き継いだままニューゲームできるんですよ。このシステムってなかなかやっぱり面白くて、全クリして、じゃあレベル100の状態とかで極めても1から戻れて、でまあ1から戻って敵は弱いままなんですけど、そうやってやっていくと何ができるかって、一回しか手に入らないレア武器とかレアアイテムってやってあるじゃないですか、それがめっちゃ手に入るんですよ。だから全キャラ全装備最強とかもできて、そういったやり込み要素もできるんですよ。でも強くてニューゲームしたらつまんないじゃん、だって敵知ってるし自分強いし楽にクリアできるじゃんって思うんですけど、この強くてニューゲームの要素っていうのはおそらく、まあ、やり込み要素とかっていうよりかは、このクロノトリガーのマルチエンディングシステムに関係してると思うんですよね。このマルチエンディングシステムって、まあ、最近導入されてる RPG もちょくちょくあると思うんですけど、まあ、ラスボスは一緒です。ラスボスは一緒なんですけど、倒す時のタイミング、倒すまでにどれだけのイベントを消化してそこに行くかで、エンディングが変わるんですよ。これね、やっぱり、これもやっぱりスーパーファミコンの時代では斬新なシステムだったんじゃないかなって僕は思って。それがあると、やっぱりラスボス行くまでに、ゲーム始まってすぐラスボスに行けたりもするんですよ。そうなってくると、レベルを引き継いでいかないと、もちろん倒せないじゃないですか。だからこそあれ多分システムなんだなと思うんですけど、これでね、マルチエンディングシステムってので、エンディング種類が結構膨大な数あるんですよ。僕もまだ全部見たことなくて、まあ、これはぜひ全部見るために頑張ろうかなって。今後がやっていきたいなと思うんですけど、で唯一 DS 版とか新しいそのスーパーファミコン以降のやつに関しては、あのアニメーションが追加されてます。でまあそれはリメイクなんじゃないのかっていうふうに言われるんですけど、いやあのクロノトリガーのアニメーションを鳥山明さんが描くんだよ、それはリメイクじゃないじゃん、てか見る価値あるでしょ、てか見たいじゃんってなるじゃんね。だから DS とかプレステとか出ても100万本のミリオンセット、ヒットができるゲームなんじゃないかなと思いますね。なんでこのね RPG クロノトリガー、今の時代やっても絶対楽しめるゲームです。で作画もね、絵のタッチもね、まあ、ポリゴンとかドットであるんですけど、まあ、どこか懐かしいゲームに、タッチですし、まあ、ポリゴンだからといってすごい見にくいわけじゃないです。非常にそれでも綺麗ですね。なんで、ぜひぜひ、RPG、最近の RPG ってやっぱりグラフィック重視になってきてるところが僕あると思うんで、ストーリーやシステム、そちらの方にちょっと重きを置きたいなって方がいらっしゃったら、いろんなプラットフォームであります。スーパーファミコン、プ プレイステーション、DS、パソコン、スマートフォンでもありますんでね、ぜひぜひダウンロードしてみてやってください。それでは一曲お届けしましょう。タクトでフレーバーフレーバー。
中2のあの日もアルバムの中から出られない気を見えな鎖で繋がれるエベレデイなのに欠落したもの取り戻せる気がしねえ渋谷新宿高層ビルと人混み街のたったすり抜けよ懐かしい懐かしいプレイボーイなぜか少しの匂いが鼻かすめをだけで景色が素敵に見えてめまいあの時のプレイボープレイボープレイボーあのプレイボープレイボープレイボーほんの一瞬の匂いで思い出す光景毎日遊んでた公園もしも目がどんなに衰えても漂う香りに包まれておいてチェアから立てなくても Oh my baby 君を感じる音を叩いてまた会える
のやる気のなさをどうにかするため49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど。トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ相変わらずみーなかったことにしてあげる。
希望の光が反射してママの大きさでママの仕上がりにママの後悔と悪い予感のかけらだらけ嘘でもよかった一瞬の心の迷いだ好きだと言えなかった好きだと言えなかった
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ相変わらずミーなかったことにしてあげる。
ミュージックゼロチャンネル。
さあドドル兵長のノーゲームのライフ30本付き合いありがとうございました。今回はまあねモバとクロノトリガーについて話したんですけど、まあモバは本当にもうこれからですね。僕はビングローリーちょっとまだね分かってる部分と分からない部分もあったりして、まあ、正直実況動画として見せれるレベルに達してるかって言われると、まあ、達せれてない部分もあるのかなって部分があるんで、まあ、でも成長日記って感じでねどんどんどんどん実況していくんで、皆さんね見ててください。でクロノトリガー、まあ本当 RPG が僕もともと好きだったんで、まあ、クロノトリガーも多分どっかでは絶対実況しますね。懐かしのコンテンツなんで、だったり多分 FF だったりとかかな、やっていこうかなって思ったりしてます。 で今後の実況なんですけど、多分メイングローリーもやってますけど、結構 PC ゲームの Steam の方のゲームもやったりとか、あと Twitch の方でスマートフォンアプリのね実況もしていこうかなって思ってます。まあコンテンツはないんで、まあそこら辺をちょっとどうしようかなって考えながらなんですけど、なんか面白そうなアプリがいろいろあって事前登録とかしてると思うんで、まあそこら辺事前登録して本当スタートダッシュ切って実況していって、で YouTube の方一応アカウント残ってるんで、 Twitch で上げた動画、まあ面白そうなところとか面白そうな場面があったら、まあ切り抜いてクリップって形で YouTube の方にも貼っていきたいと思いますんで、はいね、YouTube や、Twitch のフォローもよろしくお願いします。あと最後にね、番組では皆様からのいいねやコメント、あとねやってほしいゲームなどのリクエストなどもねお待ちしております。いいねやコメントを送るには番組内の、いいねボタンやメッセージを送るボタンとかね利用してもらえれば送れますんで、パソコンやスマートフォンからでもご利用いただけますんで、皆様からのリクエストやご感想お待ちしています。続いて公式番組の、番組公式ツイッターアカウントのお知らせです。ミュージックゼロチャンネルではリスナーさんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウントはね m_z_channel すべて大文字です。ツイッター内で検索していただけると思いますので、そちらの方もどしどしフォローお待ちしています。それではドドルの兵長のノーゲームのライノーライフ、これにておしまい。この番組はインリアリティドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。